ジョニーです。
マコです。
声を張るようになりまして、やっとね、大きな声でお宅の話ができるということで、場所を変えました。スタジオでございます。2014冬秋か
どっちになるんですか ね、
まあ、秋だな。秋だ、ね、アニメ的な感じで言うとな、うん、の、本紹介ということで、
はい、
まあ、読んだ本面白かったよっていうのをね、
はい、
行っていきたいと思うんですが、松尾さんはなんかこう今期は本はもう一冊しか、
うん、
まあ、一冊といっても大ボリュームが、
そうですね、一作って感じですか。
うん、
まあ、先ほど虐殺機関、
はい、
ハーモニー、
はい、
死者の帝国っていう3冊私が読んだ作品についてはまあほぼ感想は述べてしまったんで、
そうだね、まあ、それを含むさっきのがまあそういうことだよね。
はい、そうですね。
じゃあまあ俺から行こうかな。
はい。
したら、まあ今回も僕は漫画が2冊。
うん。
で、本が1冊。
うん。なんですけど。
まあ今期読んだ中で面白かった本。で、まんまん、活字も絵も含めて。
はい。
まあ第3位は、おそらく日本で最もタイトルの短い作品でしょうね。
ほう。
う。
ちなみに、ひらがな。
ひらがな。うという漫画です。
はい。
これはあの、僕の敬愛するラズウェル細木さんという漫画の監督さんがいるんですけど。
初めて聞いた。
この人が描いてる漫画なんです。
なんか他に有名な作品とかが。
酒の細道。
うん、
まあまあ、お酒はあんまりたしなまない、
はい、
松尾さんにはさらにエンドい話かもしれないです。うという漫画はね、
はい、
うなぎの漫画なんですよ。
おーおーおー、
で、う
な。なるほど。
まあ、うなぎのことをうとも言うじゃないですか。
言いますね。
うん、
僕はうかいのうだと思ったでしょ。
う
なぎのうなんですね。
まあ確かにね。まあうかいのうも、あれはうなぎを取る、あ、あゆか。
うん。
うまいね。そういうことで、
はい、
うなぎの漫画なんですけど。これがね、読んでて腹が減るの。
そう、
まあ主人公が、
はい、
呉服屋の若旦那。とにかくうなぎが好きで、
うん、
で、うなぎについてうんちくを絡めて、ただひたすらうなぎについて、うなぎを食った。うなぎはこう食うべきだ。こういううなぎの料理もあるみたいな話しかしない。
はい、
これほど狭いジャンルのものはないと思うんですよ。まあ、グルメ漫画では
ある、うん、
で、毎回のだけで、
ちなみに何巻
全4巻。
完結してる。
完結します。
4巻ひたすらうなぎ。
ひたすらうなぎです。1回も脇道も行かず。うなぎの話、まあ1話完結ですし、基本的には。いいんですよ。うなぎ好きじゃないですか。
好きですね。
高いけど。
うん。
でまあ好きじゃないですか。
はい、
うなぎ、僕も大好きなんですけど、うなぎってね、まず、調理法に大きく分けて、関西風と関東風ってあるの知ってます？
知らないです。
知らないでしょ。関東風は、素焼きした後、タレにつけて蒸すんです。
なるほど。
ね。
はい。
で、関西風は、素焼きしてタレつけてもう一回焼くんです。
ほうほうほう。
だから、簡単に言うと、関東風の風がもっちりふわふわ。
う
なぎね。いいうなぎってもっちりふわふわでしょ。
はいはい。
で、関西風は割と、ジューシーで、まあ、
香ばしいか。
うん、パリッと
ね、
うん。っていう感じです。まあ、パリッととふわっとの差みたいなもんです、
うん、
の話とか。
まあ、そういう意味では、うん、その本の中に出てきたかわからないですけど、自分、うなぎ関係で、
はい、
この前初めて食ったものがありまして、
はい、
うなぎの白焼き、
はいはいはいはいはいはい。
食べたんですよ。
おうおう、
ちょっといいところのうなぎ屋さんが。
ああ、もう、うん。
すげえ
うま
か
った。すげえうまいよね。
うなぎの白焼き。
うん、白焼きうまいよ。
なんかちょっとこう、わさびとかつけて。
そうそうそう、わさびと食べちゃったりするんだよな。
あら、ほんと美味しかったし。とかも出てくるんですよね、
き
っと。
出てきますね。あとね、まあだから、うなぎのを待ちながら一杯やるんですけど、この
主人公
が。まあこれがまたうまそう。うなぎの、うなぎを出す店で、うなぎ、ちゃんとうなぎ焼く店って結構時間かかるんですよ。
はい、
注文してからさばくから。
うん、
で、そうすると結構待つんです。30分ぐらい待つから。その時間をどうするかっていうと、まあお酒を飲みながら、まあつまみを食べるんですけど、これがまあ例えばうなぎの骨とか、
はい、
それからうな肝、うなぎの肝。
ありますね。
うん、それからまああとうまき。
うん、ああ、うまきね。うまいですよね。
うまいよね。とかっていう話を、こう、一話一話丁寧に書くんですよ。
なるほど。
これね、読んでてお腹がすくのなんの。
ほう。
ああ、もうすごいいい漫画だなと思って、知識にもなるし、ね。
なるほど。
2巻だったかな ?2 巻では、出張するんですよ。
はい、
今、さっき、関東風と関西風があるようなんて言ったけど、もちろんそれだけじゃなくて、福岡県。
はい、
柳川市かな。あの辺にはやっぱこう独特のせいろ蒸しっていう、せいろで蒸したりとか、
はいはいはい、
いろいろあるんですよ。で、こう焼きは関西風だったりとかして、なんかこう、まあ、そういうハイブリッドみたいなのもあんだな、みたいな。
なるほど。
が、まあ、あって、こうなるほどねって。かといって、このラズエル細木さんのいいところは、グルメ漫画なんだけど、
うん、
その、なんていうのかな、うまいもの、高くてうまいものだけがうなぎじゃないっていうことをちゃんと書く。
うんうん、
で、松屋じゃない、吉野家の牛、うん、うな丼の食い方とか、みたいなのも結構、示唆的に書いて
る。
こういう、卵とうなぎを混ぜて食えるのは吉野家だけだとか、
ほうほうほう、
そういうの見てさ、まあ、吉野家行ってこうかな。
なるほど。
なるんです。これはもうね、非常にいい漫画ですね。世にグルメ漫画たくさんあるけど、まあ、これほどテーマを絞って書かれちゃうと、もうね、一度読んだら止まらないですね。
なるほど。
あ、うなぎって世界は深いんだなと、思いますよ。まあ、すごい。
あ、じゃあ、そういう意味で、
はい、
自分も、
ほうほうほう、ありますか？
ありました。
う
漫画、
うん、
読み切りましたんで、
うん、
モグラの歌って、ね、生田斗真が主演で映画化されたやつなんですけれども、今42、3巻ぐらいまで。
え、そんな出てんのあれ？
出てます。
すごいね。潜入捜査官の話だっけ？
そうです、そうです。潜入捜査官のことをモグラって言うんですけど、まあその若い警察官が、まあ、日本の三大勢力のうちの一つのヤクザの、まあ、轟周報っていう、まあ、会長がいるわけですけど、はい、そこの月夜会っていう会長、うん、月夜会の轟会長っていうのを、逮捕するために、まあ、ヤクザの組織に潜入するっていう漫画、
はいはい、
まあ、この前ちょうど42、3巻まで最後最新巻まで読み切ったんで、
うん、
その感想もいいかなと、
うんうん、
別にストーリーの深みとか一切ないっす。
あ、そう。
特にない
っす。スリリングな漫画。
あ、そうです、そうです。このモグラとして潜入してる若い警察官は、
うん、
正義感に溢れてるわけですよ。
はいはいはい。
それがヤクザになっちゃうもんだから、
うん、
疑われまくるわけですよ。
はいはい。
お前ヤクザかみたいな。そこをなんかこううまく乗り切っていく。っていう話なんですけど、自分がね、ちょっとふと気づいたんですけど、
うん、
人侠もの、
うん、
ヤクザもの、
うん、
好きだなって、
あ、そう
思っちゃったんですよ。自分はあんまり興味ないのかなと思ったんですけど、うんうんうん、北野武史の、
うん、
アウトレイジとか、
はいはい、
その男暴力、
凶暴に
凶暴に好きか。とか、
う
ん、花火とかもあれヤクザ
ですけど、ね、う
ん、あ、なんだかんだ人形ものって面白いんだなって。
何が魅力なんですか？
多分、うん、分かりやすい世界観なんですかね。
ああ、
もうなんかこうヤクザの世界ってこう割とこう白黒はっきりさせるじゃないですか、
うん、そうね。
なんかグレーみたいなやつも体って生きて、うん、突っ走ってみたり、うんうん、それを無理やり白にしたい、うん、まあ、そんなところがいいんですかね。で、人侠物って結構ヤクザのことかっこよく書いたりしますけど、
そうね。
で、そういう意味ではアウトレイジってもう出てくるヤクザはみんなクズっていうね、
うんうん、
それはそれで面白かった
よ。うんうんうん。
モグラの歌も、まあ大体クズですけど、
はいはい。
それ人気者が好きだったら、うん、意外と読んでもいいかもしれないなと。
面白いんだ。
まあそこそこテンポがいいと思
います
。小回りもでかいし。
ね。あっという間に一回に行
っちゃう。そうそうそう。スラスラと読める。
ああ、そうですか。
はい。作品でした。
へぇー、モグラの歌ね。読んで
ちなみに深みはないです。
まあいいです。それは深い作品ばっかり読んでるとダメになっちゃう。
そう
そうそう。もうね、お腹パンパンになっちゃう。
ですね。
そうそうそう。じゃあ次僕の番。あれもういいですか。
あ、大丈夫です。
深みがないだけに語ることもそんなにない。
ないです。
面白いでいい。はい、わかりました。次、これ活字です。
はい。
アニメの教科書。
うん。
岡田敏夫著。
あの岡田敏夫って太って
そうそうそうダイエット本で有名な人なんですけど、
はいはいはい、
あの人 何の人かっていうと、もともとアニメの人なんですよ。
アニメーター、
まあ広い意味で言うと書かないけど、
うん、
あのガイナックスの社長です。
あ、そうなんですか。
まあ、作った人、創立者の人、
うん、
で、まあ、松尾さんもガイナックスにはねそれなりに思い入れがあるでしょう。
エヴァ
、うん、ナディア。
ナディア、はいはいはい。
ね。
はい、そうですね、ありますね。
グレン・ラガン。ね。まあ、いろいろ思うとこあると思うんですけど、はい、その、ガイナックスって何かっていうと、もともとその大阪芸術大学にいた3人。庵野赤井、山、あれ出てこない。山が、この3人が、まあ、大阪芸術大学の学生中に、いろいろこうアニメを描きまくって、それをスカウトして、SF ファンの集いみたいなのがあるんですよ。
はいはい、
日本全国でやってる。うん、それの大阪に、集い大阪に招いて、その時に、その回のオープニングアニメってのを作って、それが大好評で、でそこからじゃあもういよいよそれで食っていくかみたいな話になって。で、やったのがガイナックスなんですけど、
だ
そのガイナックスの立ち上げぐらいの話を書くんですけど、これが面白い。だから実話だし、で、自分も当事者だから、自分語りなんですけど、これがね、いいんだよね。なんつうのかな、こう、だからどうや、最初の方はまあこう、どうやってお金を工面してたかとか、あとアニメを作る過程みたいなのがすごく丁寧に描かれてて、この3人が徐々に分裂していったりとか、
はいはい、
でこの3人がうまくなんていうかキャラクターって描かれててね、これは本当面白いんですよ。
うん、
で、ま、上下巻だったかな、うん、で今僕がちょうどそのナディアを作り終わったぐらいの話まで読んだんだけど、うん、面白かったね、うん、あ、そういうことなんだみたいな。ナディアって。そこには、こう、例えば、銀河鉄道39へのオマージュが入ってるんだよとか、
はいはい、
結構いろいろこう、その、なんていうのかな、庵野とか、ああいう監督の、今は監督やってるけど、もともとアニメーターで、
うん、
ああいう人たちがこう、どうやってアニメ界に入っていったかみたいな、うん、成り上がりストーリーみたいなのめちゃくちゃ面白いんですよね。はいはい、でね、しかも岡田敏夫さんやっぱ頭がすげえいい人なんですよ。
ほうほうほう。
なんだったかな、なんか信じられないようなエピソードがあってね。どうやってね、岡田敏夫。この人頭良すぎて、
うん、
幼稚園2年目で、すでに漢字が読める。
はい、ほう
で、幼稚園は無意味だからやめたいと主張して、父母らの同意の上で、退院するという。半端ない。で、幼少期に学校で受けた知能検査で、自分の IQ が148以上あることを知り、頭が良いのなら宿題などは単なる機械損失に過ぎないと。
なるほど。
で、以降の勉強を破棄する。半端なおっさんなんですよ、実は。痩せただけじゃないんです。この人の文章で例えば面白いのがね、テーマとして入れた作品、作り手側の思いっていうのは、永遠に届かないんだと、視聴者に。
はい、
届かないけど、作り手と観客の中間に作品という形で共有してるからそれでいいんだ。
なるほどね。
うん、作者は作品に自分のテーマを込める、うん、おかげで作品はクオリティが上がって面白くなる、
うん、
結果観客は作品を見た時自分が見たいテーマをその中に見つける、
うん、
でもその自分なりのテーマを見つけられるほど容易に投入できるのは作ってる側が自分たちなりのテーマをそこに入れて、
うん、
こう投入してるから、
はい、
だから僕はもうあの作品は作れないんだ、
うん、
もうこのガイナックス立ち上げの時にオムネアミスの翼っていうのを書いて、うん、
はい、
それでもう全部出し切っちゃったからもうこれ以上俺は作品が書けない、
うん、
もう 今もう書いてない。
なるほど。
だからそういうもんだっていう、
は
あ、クリエイター論とかも面白くて、うん、クリエイターとは全員子供なんだと、
うん、
子供でいいとは思わないけども基本のポジションが子供、
うん、
自分の一回やりたいことをやる、それが正しいんだと、
うんうん、
でなぜかというと自分がやってることは新しくて面白いからだから頑張れる、
うん、
でもその途中のリスクをどうするのかっていうのが社長の仕事なんだ、
うんうん、
みたいな、
ま
あ、なるほどねみたいな、あなんかこれさすごく論理的で面白いんだよね、
うんうん、
だからアニメってのは商売でもあるし、でかといってやりたいことでなきゃいけな い、 い
う、うん、
その辺の役割分担を社長であったりアニメーターであったりがするみたいな話、
うん、
ね、すっごく書いてあって、ああそういうもんなんだなクリエイターって、
うん、
めっちゃ思うね。
なるほど、
すごい面白いですよね。
確かに面白そうですね、う
ん、これだ長いんだけどねこれもでもあの作品、その作品が好きだったらなおさらなんだけど、
うん、
もう何やってるか知ってるから、
うん、
トップを狙いっていうのを やったことも知ってるし、
うん、
まあ、あのさっき言ったナディアとかさ、うん、ああいうのも知ってるし、まあ、すごいね、あの入ってくるんですよ、あの話ってこういうことだったんだって、
うん、
多分後半エヴァの話とかになるかもしれないですけど、
はい、
まだ僕上司から読んでない、
はい、
ゲームを絶対そのうち読もうと思ってるんですけどね。
なるほど、
面白かった。
ほう、
これもぜひ、すっげえ簡単に読めるから
そう
すっげえ簡単、もう全然難しい言葉作ってないけど言ってることはすぐ分かる。
お
ー、あーって面白いです。でこの前テレ東のドラマで青い炎ってやったんですよ、
うん、
でこれ何かっていうと漫画家島本和彦さんって漫画知ってる、漫画家さん知ってる、
聞いたことある気がする。
あの逆境ナインとか、
うーん、
あのアニメ店長とか、
うん、
そうやってるんです
け
ど、
はい、
その人の大学時代の話なんだけど、
はい、
この大学が大阪芸術大学で、同期がその庵野とか、で彼ら学生時代からいかに才能に溢れてて自分がダメだったかみたいな話を書くので、これがまたね面白くて、
はい、
そのドラマと並行してみるとなんかこう物語がさらに深みが増して面白いです、ね、
なるほど、
これめちゃくちゃ面白い、
うん、
あのこれその作品に出てくるんだけど、そのルパン三世カリオストロの死、
うん、
の何がすごいか、
うん、
見ても面白いのはもう当然僕らに伝わってくるけども、うん、アニメ的に何がすごいのか、
うん、
宮崎駿ってすげえなみたいな、
う
ん、話とも出てきてる、
へ
えそうなんだみたいな、うん、あの今やってる白箱と一緒に、
はい、
僕アニメーター側のアニメだじゃねえ、まあ、アニメ制作側からの視点みたいなのが増えると僕らのライフワークであるアニメ視聴もさらに深みが増す。
なるほどね。
ねっていう話、
うん、
はい、すごい面白かったですね。アニメの教科書、これね、もしかしたら電子書籍でしか出てないのかもしれないんだけど、
お、
まあ、本で買えるとしたらぜひ松尾さんにも読んでほしい。
そうですね、僕興味は湧きました、
すごい面白いです、
はい、
うん、もうすぐ読めるから、
うん、
特に君ナディア好きじゃん。
好きです。
ね、まあエヴァも好きじゃないですか。
まあ、好きです。
うん、なんかその辺を経緯を含めてね、
うん、
ちょっと見てもらいたいなと
思う。はい。
はい。
じゃあ、
はい、
次私、
はいはいはい、
まあ前回まあ10月ぐらいですかね、
うんうん、
あの話した際にその時は3巻まで読んでいました、
はい、
ソロモンの偽証
出たよ、
宮部みゆき、
あ
6巻まで、
はい、
完走しました。
あ、おめでとうございます。全部で3000ページぐらい、
ありますね。まあ、1冊500ページのかける6巻。
うん、300ページ、あ、3000ページ。
3000ページ。いや、長かった。
お疲れ様です。
いや、長かったんですが、
はい、
全然長さを感じさせなかったです。そこをもう一重に、
うん、
宮部みゆきの読ませるうまさ、はいはいはい。これはね、やっぱりあの、宮部みゆき、まあ、東野圭吾とか、
うん、
あの辺の偉大、日本でね、もう偉大だと言われる作家にはもう共通してることだと思うんですけど、うん、本当に読ませるのがうまい。
うん、
で、まあ、結果その3巻まで読んでた時はいろいろな推測を話しておりましたけど、
うんはいはいはい、
終わってみて、
うん
分かったことっていうのは、
はいはい、
もうただひたすら王道でした。
うん、あ、そう。
なんかこう裏を書かれたみたいなことはなかったです。
うん、あ、そう。
学校裁判というものが始まって、
うん、
それがどういう風に着地するかっていうところを丁寧に丁寧にちゃんと書くっていう作品でしたね。
うんうん、
あの、まあ、全て判事から、検事、
うん、
弁護士までが、まあ、学校の生徒が取り回して、
はいはい、
で陪審員も生徒、
うん、
でそれの被疑者に上がるのがこうまあ、札付きの不良、
うん
まあ、同じ中学3年生の札付きの不良、はいはい、で、まあ、死んだ男の子が、うんまあ、自殺なのかはたまたその札付きの不良に殺されたのか、
はいはい、
っていうその真実が子供たちには結局教えられないんだろうと、
はいはい、
いうので生徒たちが自分たちで、うん、自分たちなりの回答を見出したいというので、
はいはい
開いた学校裁判、
うん、
でこれが、まあ、6巻にわたって書かれたわけですけど、
はいはいはい
まあ、まずその学校の生徒って、うんまあ、1クラス30から40ぐらいいますよねその全生徒じゃないですけど、まあ、半分ぐらいの生徒についてはもうみんなこうキャラがついてるわけですよ
それ聞くとげんなりするけどね、うん
だからもう一人一人のストーリーの厚み、
うん、
それがこうこの3000ページっていうのを生んだんだろうなっていう、うん、
は
だからこれだけ多くの人数を丁寧に書いた作品はないだろうなと思います正直、
うん
まあ、せいぜい登場人物が5人いて、うん、そいつらのことを描くっていうのが、まあ、大体の
そうだよね
ありふれてる
俺嫌いだもん登場人物多いの
ですよね頭こんがらがりますしね、
うんうん、
だけどそこでこんがらがせないのが多分宮部みゆきのうまさなんだと思いますけど、
ねうんはいはいはい、
だからそういう意味で裏を書かれるわけでもないしなんか飛び切り新しい何かがあるわけでもないですけど、
うんう
ん、その物語がこう進んでいく、まあ、起承転結も細かくあって、
うん
とても面白い作品でしたけど、
うん、
じゃあそれをみんなにおすすめできるかっていうと、
うん、
そんな積極的にはおすすめしない。
あ、そうですか。
あのね、6巻っていうのはね、人の人生をそこそこ左右するだけの時間を奪うだろうなと思うぐらい長いんで。
長かった。結局、
はい、
終わり方に。納得、まあ、王道だっていうか納得したから
。まあ納得はしましたね。いや、まあそういう落としどころだろうねって感じでしたね。で、なんかちょっとこう、ムムムっていう感じの展開になるんですけど、うん、それも伏線が張られてるから、ああ、やっぱりそうかって感じになりますし。
そうか。
だからまあ、まあ、新しいことがある。わけではない。まあ、宮部みゆき自体、そういうタイプの作家じゃないとは思うんですけどね。
うんうん、
なんかこう、裏を書くことで、
そうだね。
読者を楽しませるタイプではないと思うんですけど、
そ, う、ねうん、
その、まあ、歌者とかも、
うん、
あの、借金地獄で苦しむ人たちを、ただそのまま描いてるだけ
だ。そうだね。
だけど、それを読ませるうまさとか、
そうだね。
そのストーリーの持っていき方が面白い。
うん
まあ、そういうことで言うんであれば、うん、まあ、それもその延長線上に。で宮部みゆき自身も、まあ、ある意味ここまでの集大成みたいな形で言ってるだけあって、 まあ、重厚なストーリーでしたから。
重厚そうだねいやーしんどいねそれは
これはあの万人受けすることはないだろうなと。あ、
集大成、うん、あでも集大成なんだ
みたい。
あれほどのビッグ作家、うんうん、ねえ東大一と言ってもいいぐらいの人の集大成なんだ、
はい、っていう風に書いてありましたね帯には。
本人がどう思ってるか分かんないけど、
うん、
そうですか。俺今話を聞いた段階で思うのはさ、はい、その結論が出てみんなスッキリするの。これが俺たちの結論だ。
ああ出ます出ますみたいな。あのそういう意味では、うん、ちゃんと答えが出ます。
本当は事実と合ってる。
合ってます合ってます合ってました。
ああ合っちゃうんだ。
合っちゃいます。
あの裏書いてないね全然あれない
全然裏書かないですよ。あのなぜその少年が死ぬことになったのか、うん、それを間近で見てる人がいますから。
ああそうか。
ちゃんとその人は最後喋りますから。みんなちゃんと事実と一致する、うん、
へえすっきり。てかそいつが最初から話しよかったんじゃねえか
っていうっていうね、
うん、
そういう話ではあるんですよ、
うん、
確かに、
うん、
お前正直話せばもうすぐ終わったよっていう感じなんですけど
3000ページじゃねえよみたいな200ページで終わるわ
そうそうそう、うん、そういうのあったんですけどね、うん、だから要するにそれは中学生の葛藤なんだと思うんですよね、
うん、
まあ、未熟なりにいっぱい間違ってるんですよみんな、うん、それぞれがそれぞれ間違うんですよ、まあ、それもその中学3年生っていうリアリティなんだろうなと思います。
なるほど。
中学3年生で正しいことってできないじゃないですか。
そうだね。
なんか間違ったことばっかりやってたなって、
そうそう、
自分も思いますもん。
間違ったことをやるための年齢だからね、うん、中学内、中学生なんてね。
そう。
あそうですか。すごいね。よく読んだね。
いや、ほんと。まあでも、苦には、自分は長い物語がそもそも好きなんで、苦にはならなかったです。
尊敬する3000ページ3000ページ級のもの読んだことないね、多分ね。
なかなかないっすよ、そもそも作品と存在として。
そんな感じで、
はいはい、
じゃあ今期僕の一番面白かったのね、
はい、
もうね、松尾さんとの対比と言ってもいいぐらいですね。
ほう、
短編
お短編、
うん、もうだから珠玉の短編集、きっと可愛い女の子だからっていう漫画があるんです、うん、
漫画、
うん、柳原さんっていうね、
かなこさん、
かなこさんの、ね、漫画家さんなんですけど、
はい、
これが面白くてね、あのなんていうのかな、出てまあ、短編なんですけど、うん、まあ、基本的には女の子が主人公で、うん、は高校生ぐらいかな大体、まあ、大人も出てくるか、
うん、
ですけど基本的にはまあその何らかの欠点を持つ女の子、
うん、
柳本さん、光晴さんっていう女の子、うん、の主人公がいるんですけど、
はい、
これが何ていうの、何かしらその自分のコンプレックス、
うん、
容姿であるとか年齢であるとか、うん、っていう女性が恋をする話、まあ大体ね、
主人公は毎回変わる、
変わります。あ、まあだからそう恵まれてない、うん、そうルックスであったりとか、
うん、
まあ、年齢的なものであったりとか、うん、もしくはおつうの内容であったりとか、うん、恵まれてない女の子たちが恋をしたりしなかったり、
うん、
みたいな、まあ、恋バナなんですけど、
う
ん、すごい好きなんですよこの話どれも、
う
ん、まあ、これはねモグロの歌と同じで好きですとしか言いようがないんだけど、なんかこれもう繰り返し読んじゃうんだよね。
いやだからその中でも特に面白かったストーリーなんかを、
クラスで一人イケメンがいて、
うん、
主人公は女の子、あの目つきの悪い女の子、
うん、
で世界のみんな死んじゃえばいいのにとか、
はい、
で。クラスでいつもかっこいい男の子を中心に盛り上がってる女子たちがいて、うぜえなみたいな、でこう自分は特に恵まれてない、友達もそんなにいないから、
うん、
放課後は図書室で本を読んで寝て帰るみたいな、
黒沼沢子って名前では
ない。ではない。黒沼沢子ではないけど似てます。あれほど中身も重要じゃないですか。
なるほど。
で、親もずっと別居してて、一人暮らしなんですよ。
ああ、歪んじゃう系だ。
歪んじゃう系。で、とはいえ別に、そう悪いことはできないんだけど、まあ、一人こっそりタバコを吸うぐらい。
うん。
でも別に、ルックス的には目つきが悪いけど、おとなしめの女の子だから、
はい、
全然タバコとか吸う感じじゃないんだけど、うん、まあ、何やっても自由だしな、みたいな。
はい、
でもタバコ吸って、世界滅ばねえかな、なんて言ってるところを、かっこいい男の子に見つかっちゃうんですよ。
ほう。
お前タバコとか吸うんだって。
なるほど。
で、いろいろ話をしてるうちに、うん、ちょっと、あれこいつ嫌そうじゃないか。あ、世界を滅べばいいのに、私とあいつ以外、みたいな。
デレトロや。
デレトロですわ。超可愛いんですよ、それ、どんどんね。で、じゃあ今度、本とか読むんだ、みたいな。
うん、
読むよ、みたいな。今度面白いの紹介してよ、みたいな。その女の子が本を渡せるかどうか。
うん、
これはラノベなんだけど、うん、読みやすいし、あいつにもきっと読めるだろうと思ってんだけど、うん、学校じゃ渡せないから、
はい、
どこで渡そうかな、みたいな話。
うんうん、
で、最後、それを、が、決着がついてというか、
うん、
本をどうしたか、話なんですけど。
なるほど。
すんごいいいんだよね。これはね、もう短編だし、一巻だから、もうぜひおすすめしたい。
それ少女漫
画ではないですね。作者は男だし、
うん、
まあ、絵のタッチも男っぽい。
うん、
けど、女の子ことを描くみたいな。好きなんだよね。もう登場人物ね、3人とかですよ、大体。うん、すごい。いいね。なんか、恋してえな、みたいな。気になる。好きでしたね。これは本気だな。
うん、ちょっと最後、
はいはいはい、
今パッと思い出したんで、
はいはいはい、
ちょっとこうサイドストーリー的な
お
う
お
う
お
う話で、
はい、
そういえば悪の花？
おうおうおうおう。
ありましたよね。
終わったね。
あれ終わりましたよね。ジュリーさん読みました。
まだ途中までなんですよ。
読み終わってない。
読み終わってない。いいっすよ、言っても。今ね、あそこまで行った。調子まで行った。多分最後1、2巻じゃない？もう。
いや、だと思います。
うん、あいつに会いに行った。
ああ。
なんつったっけ、中村さんか。
中村さん。
中村さんに会いに行ったよ、みたいな、
うん。
ちょっと話だれてるな、みたいな感じです。うん、
やっぱ、自分は最後まで読んで、うん、わかりましたけど、
うん、
やっぱあの話の、
うん、
まあ、ピークは前半で終わりなんだな、と。
うん、
やっぱそう、
うん。
思いましたね。
うん、
なんかこう、もっといい終わり方ってあったはずじゃないのって思いましたし、
うん、
中村さんってそういう子だったっけみたいな。
ああ、そう、
うん。っていうような自分はちょっとだから、中村さんと別れて、
うん、
で、主人公がまた別の女の子と出会って、
うん、
なんかちょっと幸せになっていって、
そうね。
でも結局これでいいのかみたいな風になって中村さんに。
うん、
会いに行って、
うん、
でも結局多分、まあ、読めば分かると思うんですけど、うん、なんてことないんですよ別に、
うん、
何かが変わるわけではないし、うん、なんか青春時代の、
うん、
もやもやぶつけ合ったね的な感じなんですけど、
はいはい、
そうじゃないだろう。
やっぱ高校生編が打足じゃね
完全に
中学生まででよかった、
ね、もうよかったです、
うん、
ちょっとそういう意味で、ね、
うん、
残念でした。残念。
前半面白かったけどね。
面白かったですけどね。
あんな面白いの、アニメも最高だったしな、
うん。だからなんか変態性をもっと突き詰めてもよかったのかもしれないし。
そうね。
なんかもうちょっと工夫してほしかった。
そういう意味ではね。
うん、
月光のささやきって漫画知ってます。
ああ、知ってました。読みました。
読んだ、
うん、
あれは最高じゃない？
まあまあまあ、そういう意味ではあれあんま長くない。
長くない。
なんですか、
6巻だから、そんな
もん。あれもうまく完結してます
ね、うん。あれがいい。あれがいい、
うん。あれぐらいがちょうどいいですね、確かに。うん、
あれはもうだれることなく、最後まで話に行きますから、
うん。確かに。
悪の花にはあれを超えるかと思ったんだけど、最初は。全然終わってみれば、ただ、ダメだな。
そう。もったいなかった。
もったいなかったね。そんなわけで、
はい、
2014秋の本、
はい、
紹介しちゃいましたけど、
はい、
じゃあ何を読もうかな、これは。あんまりどれも別に松尾さんの話を聞いて、これを俺も読みてっていうのはなかったから。
うん、ですよね。だから多分、死者の帝国を読むかどうかぐらいじゃないですか。うんうん、
あ、読むな。
うん、
読むわ。
自分も少なくともその、漫画、
うん、もう2つは漫画読んでください。
うん、全然。
両方ともね、1巻読めばいいですから。うは全4巻なんで、うん、気が読め、気が向けばでいいし、1巻で終わっても別に何の問題もない。
うん、
きっと可愛いはぜひ読んでください。
いや、本当に。だから、チタヤとかに、
うん、
レンタルが出てれば。
出てたらいいな。出てないかな、うん。売れてないと思うんですよ、そこまで。
あ、そうなんですか。
うん、もしかしたらちょっと買ってもらうかもしれない。
あ、
うん、なるほどね。まあ、買って損はしないと俺は思ってる。全然。感じですか、
ね。なるほど。
アニメの教科書も、もし、なんか、本も、いや、でもこれも電子書籍オンリーの可能性があるんで。
うん、そうなると自分は読めないんで。
どうしようか。逆に俺電子書籍オンリーなんで。東野圭吾が読めないっていう、あれですけどね。はい。そんなわけで。
はい。
はい、以上でございます。
はい。